今日のテーマは、AI は誰の声を拾うべきかです。例えば、社内の議事録を検索したとき、発言量の多い人ばかりが目立ち、本来確認したい専門的な意見を探しにくい、そんな場面を考えます。
発言量とテーマへの専門性は同じではありません。今日は、覇者の属性や活動履歴も使って検索結果を組み立てる研究から、社内 RAG へ応用するときの確認点を整理します。
こんにちは。AI ニュース最前線へようこそ。進行は湊です。今回参考にしたのは、ミルコ・トリテラ氏ら、イタリア・ミラノ美国科大学のチームによる論文、Who Speaks Matters? Authority Aware Multiview RAG Over Italian Parliamentary Proceedings です。ISWC2026 の EU トラックに採択された研究ですが、参照した版は社読や投稿後の修正を経ていないプレプリントです。この研究は、議会記録へ RAG を適用するときの偏りと引用の追跡性に具体的なシステム設計で取り組んでいます。社内文書への展開は論文の直接的な評価対象ではありませんが、実務上の応用可能性を考えやすい題材です。今日も AI リサーチアナリストのあかりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。研究時点の対象データには、イタリア下院の608回の本会議、6010件の討論、4416件の個別発言が含まれます。発言は151,073個のチャンクに分割され、検索単位として使われています。
まず論文が挙げる RAG のリスクを教えてください。
3つあります。1つ目は発言頻度の高い覇者が過度に目立つこと。2つ目はテーマごとの専門性を覇者の重み付けに反映できないこと。3つ目は引用のご帰属です。
政治的に扱いの難しい記録では、誰の発言か、原文と一致しているかを追跡できることが重要になるわけですね。
そうです。この研究は多視点の表現、クエリに応じた権威評価、原文へ戻れる引用の3点を設計原則にしています。
その答えがパーリアメントラックですね。何が特徴なんですか？
何が言われたかだけでなく、誰が言ったかに関する情報も検索と順位付けへ組み込みます。覇者ら権威スコアは固定ではなく、入力されたクエリに応じて計算されます。
全員を一律に扱うのではなく、テーマとの関係を評価するわけですね。
ただし、権威だけで発言を選ぶ仕組みではありません。論文では関連性を主要な検索目的とし、権威の重みは最も小さく設定されています。小規模な政治グループの実質的な発言が役職の少なさだけで埋もれないようにするためです。
検索の仕組みを具体的に教えてください。
2つのチャンネルを並列で使います。1つは発言チャンクの意味的な近さを探すベクトル検索です。もう1つはグラフ検索で、クエリに関連する法案を探し、その主要署名者や共同署名者、発言、チャンクへたどります。
法案への署名をテーマへの関与を示す情報として使うんですね。
はい。論文では、関連法案への署名を専門性そのものの証明ではなく、テーマへ実質的に関与した可能性を示す構造的なシグナルとして扱っています。また、クエリを委員会へ対応付けられる場合は、関連委員会の所属者による発言を優先します。
権威スコアはどう計算するんですか？
職業、学歴、委員会、役職とクエリとの意味的な近さに加え、法案や発言に関する活動シグナルを組み合わせます。活動には時間的減衰を適用し、古い活動より新しい活動の寄与を大きくしています。ただし重めは学習で決めたものではなく、専門家の判断とドメイン知識に基づく経験的な設定です。
所属グループの移動はどう扱いますか？
所属は時点に応じて解決され、現在の政治グループに所属していた機関の活動だけを現在の権威評価に使う設定です。その上で、検索された証拠の中から、各グループで権威スコアが最も高い覇者を代表者として選びます。
そして、グループごとのセクションを生成する。
そうです。ただし、あるグループの関連証拠が検索できなければ、そのグループを実質的に表現することはできません。その場合は、裏付けのない内容を作らず、証拠がないことを明示します。
引用はどう守るんですか？
LLM は、引用文そのものを書かず、元発言の文字位置を示すプレースホルダーだけを出します。最後に、その位置に対応する原文を決定的に差し込むため、引用処理の改変や捏造を構造的に防ぐ設計です。
評価では、Google Notebook LM と比べていますね。
15の政策トピックによる評価では、引用を含む政治グループの割合が97対95、原文と完全一致した引用の割合が100対95で、いずれもパーリアメントラックが上でした。一方、人間による評価では、回答品質と明瞭さの平均値はノートブック LM の方が高く、総合満足度は 4.24 対 4.27 で近い結果でした。
結果の読み方に注意点はありますか？
はい。6人のドメイン専門家による評価では、複数比較の補正後に総的優位さえ足した項目はありません。また、ノートブック LM にはトピックごとに選別されたコンテキストが与えられており、議会記録全体を対象にした意図的なエンドトゥエンド検索の比較ではありません。 ベンチマークも15トピックに限られ、ロンドンは総的検出力を制約として挙げています。
実務で人間が確認するべき点は何でしょうか？
まず、引用処理2が原文と一致することと、その引用が結論を十分に支えていることを分けて確認します。この研究の仕組みは前者を構造的に担保しますが、前後の文脈や要約の解釈が適切でかどうかは別の確認事項です。
自社の RAG へ応用を検討するなら、何から確認すればいいですか？
ここからは論文を踏まえた実務上の解釈ですが、3つあります。まず、文書に覇者や作成者を識別できるメタデータがあるか。次に、所属部門、役割、活動時点など、テーマとの関係を説明できる情報があるか。最後に、複数部門を扱う場合、証拠がない部門を無理に埋めず、該当する根拠なしと表示できるかです。
評価手順も必要ですね。
はい。少なくとも、検査結果が特定の覇者へ偏っていないか、引用が原文と一致するか、引用の前後を読むと要約の意味が変わらないかを確認します。権威スコアを導入する場合は、構成要素と重みを説明できる状態にし、権威だけで関連性を上書きしていないかも点検します。
つまり、覇者情報を追加するだけでは不十分で、順位付けの根拠、証拠の有無、引用と文脈を一緒に管理する必要がある。
その通りです。この論文が示したのは、イタリア議会記録に対する一つの設計と評価です。社内文書へ適用する場合は、自社の役割や組織構造に合わせてスコアの多動性を別途検証する必要があります。
あかりさん、ありがとうございました。次回も AI 活用の実務ヒントをお届けします。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。